聖書の朗読をさせていただきます。マタイの福音書7章7節から12節。マタイによる福音書7章7節12節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、したたく者には開かれます。叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また、子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。以上です。
皆さんおはようございます。それではお祈りをしましょう。ご在地の父なる神様、今日もこのように私たち一人一人をあなたの体なる教会に導いてくださったことを感謝いたします。主よ、これからあなたの御言葉を私たちいただきます。その上に私たちがあなたの御言葉をいただく上で、聖霊の働きが豊かに一人一人のうちにありますように、あなたの御言葉を生まれながらの人間は理解することができません。人間の知識では理解することができません。それは御霊によることは御霊によってわきまえるからです。主よ、どうかあなたの大いなる御霊が私たち一人一人のうちにありますように、そしてあなたの奥義を御言葉の深いところまで私たち理解をし、そしてその理解した御言葉にあって成長し歩み続けることができるように助けてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。求めているのに一向に願いが叶えられないという人によく出会います。その人の問題は求めないということではありません。問題は求めるべきものを求めていないことです。またある人は祈りについてこう言います。神はすべてのことを知っておられるのだから、私が祈る前に私が求めるものが何であるかを知っておられます。それなのになぜわざわざ私が祈る必要があるのですか。問題は神がその人が求めるものを知らないということではありません。問題はその人が求めるべきものを知らないということです。求めることは簡単であり誰もがすることです。肝心なのは正しいものを求めることです。間違ったものをいくら私たちが求めても一向に与えられません。今朝、園田兄弟が読んでいただいたこの聖書の箇所にはですね、で、キリストは求めることの大切さを弟子たちに教えられています。しかし、 何を求めるべきかということを具体的にここで明らかにされています。なぜでしょう。それは彼らにそれが何であるかということをすでに明らかにされているからです。それは何でしょうか。それはまさに神の国とその義です。6章33節。これら弟子たちはイエス・キリストを信じ従っている者たちでした。従って神の国もその義もすでに彼らのものであったはずです。それなのになぜキリストはここで求めなさいと言っておられるんでしょうか。キリストが言われていることを理解するためにまず私たちはその求め方に注目しなければなりません。求め方は今日の第一のポイントです。今日の第一のポイントを見ますとそこに求め方が書いてあります。それは求め続ける、探し続ける、叩き続けるです。求め続ける、探し続ける、叩き続けるです。7節と8節に目を留めてください。ここに書かれてある求める、探す、叩くというこのこれらの言葉は、まあ動詞ですけども、文法で言うと動詞になりますけども、これらはそれぞれ現在形で表されています。現在形で表されているんです。新約聖書が書かれたギリシャ語の中に書かれている現在形には、現在進行の意味が入っています。現在進行の意味が入っているんです。これは一体この今日の聖書の箇所でどういう意味なんでしょうか。それはすでに私たちが得ているんだけどもさらに求め続ける必要があるということです。すでに私たちのものではあるんだけどもその上にさらに求め続けていく必要がある、そういう意味が含まれているということなんです。実際にさっきも言いました、マタイの福音書6章33節もですね、だから神の国とその義とをまず第一に求め続けなさいという意味であるんです。これはどういう意味でしょうか。もう得てるからもう何もする必要がない、そういうことではないんです。私たちはすでに得ているんだけども今日も明日も明後日もしあさってもずーっとそうしなさいという意味なんです。すなわち私たちキリスト者には日頃絶えずキリストの証人として歩むことが求められています。明日、昨日だけじゃないんです。今日も明日もずーっとキリストの証人であることが求められています。またキリストの御丈に達するため、成長するために義の訓練に必要なさまざまな試練を絶えず通ることが求められています。その中で私たちが自分の力ではキリストを証しすることができない、また試練に耐えることができないということを絶えず学ぶことが求められています。それにより私たちは父なる神に完全に頼る必要性を日々の祈りと御言葉の中で学んでいきます。それが神の国と その義と日々の生活の中でまず第一に求め続けていくということです。このすでに自分のものであるけれども、さらにその上にさらに求め続ける必要について、パウロはピリピ人の手紙3章12節で次のように言っています。ピリピ人の手紙3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。この世にある限り、私たちはゴールにたどり着くことはありません。ゴールにたどり着くことはありませんけども、確実にゴールへと向かっています。それが私たちが神の国とその義と大事として日々の生活の中で求め続けていくということです。パウロはまた私たちの救いについても、同じピリピ人の手紙2章12節で次のように言っています。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて、次ですね、自分の救いを達成してください、自分の救いを達成してくださいと言ってるんです。救いはすでに私たち得たんじゃないんですか。なんでその上に自分の救いを達成する必要があるんですか。そういうふうに思います。しかしこれはすでに与えられた救いが失われないように努力して頑張り続けるということではありません。与えられた救いは取り去られることがありません。誰によっても何によっても一旦与えられた救いは取り去られることはありません。ただ取り去られることのない、この取り去られることのないこの救いにあって、さらに私たちが試練困難を通して成長していくという意味です。このようにすでに得ている救い、神の国、そしてその義をさらに求め続ける、探し続ける、叩き続けることで、私たちがその上に受けるもの、見出すもの、また私たちに開かれるものがあります。それは何でしょうか。それは神からの恵みと祝福です。私たちが神がですね、私たちに与えてくださる恵み、そして祝福について、さっきも見ました6章の33節で、私たちの物質的必要が満たされることが挙げられています。6章の33節を読みますと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、次ですね、そうすればそれに加えてこれらのものは与えられますと書かれていますように、私たちの物質的な必要が満たされることが挙げられています。しかし神が私たちに与えてくださる恵みと祝福は物質的な事柄だけではありません。物質的なことだけではないんです。実際物質的な祝福はあくまでこの世にあってのことで、それらを楽しむことができる期間は限られています。この世という有効期間が定められているんです。 物質的な必要に、祝福に対しては限られているんです。その中で神はやがて、私たちはどこに行きますか、やがて御国へ向かう私たちのために、天に向かう私たちのために、霊的な恵みと祝福を与えてくださるんです。そして私たちはそれらを一時的ではなくて、今だけじゃなくて、永遠に楽しむことができるんです。なんと素晴らしいことではないでしょうか。このように神が与えてくださる霊的な恵みと祝福が私たちにとってこれほど良いものであるのに、なぜ私たちはそれらを積極的に求めようとしないんでしょうか。なんで求めようとしないんでしょうか。これだけ素晴らしいものなんですよ。なんで求めようとしないんでしょうか。たとえ自分の、すいません、なんで求めないのか、その答えはですね、これら霊的な祝福、恵みが試練や困難といったことを通して私たちに与えられるからです。辛さを通して、痛みを通して、悲しみを通して、私たちにこういった霊的な祝福と恵みが与えられるんです。私たちは自分の益になると分かっていても、自分にとって良いものであると分かっていても、痛いこと、辛いこと、悲しいことといった嫌だと思うことを私たちは積極的に求めようとはしません。しませんね。しかし皆さん、皆さんが親であるとします。まあ、親の方もいらっしゃいますけども、親であると仮定します。そしてあなたの愛する息子や娘やがですね、嫌いだという理由で益になるもの、良いものをすべて拒否していたとします。親であるあなたは果たしてそのままにしておきますか。嫌いであっても良いものである、益になる、これらのものを一生懸命子供に与えようとするはずです。同様に天の父なる神様も愛する私たちにそうされるんです。私たちは良いものを御父から受ける必要があります。良いものを御父から受ける必要があるんです。これが第二のポイントです。私たちは天の父なる神様である御父から良いものを受ける必要があります。9節から12節に目を留めてください。キリストは聞いている弟子たちに対して9節10節で次のように言われました。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。またルカによる福音書の11章の12節にもですね、パワーポイントにはないんですけども、子供が卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうとも書いてあるんです。お腹を空かしている子供がいます。お腹を空かしている子に石を与えるよりパンを与える方が良いこと、蛇を与えるより魚を与える方が良いこと、またサソリを与えるより卵を与える方が良いことは誰にも明白です。明らかです。そしてキリストはこれらの弟子たちもそれを知っていると、そのことを知っていると11節の前半で言っておられます。11節の前半を見てください。 してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。悪いものであっても、子供には、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。ここに言われているこの悪いものという言葉がありますけれども、この言葉は邪悪な、悪質な、そういう意味があるんですけども、ただ、罪があるという意味もあるんです。そしてここでは、イエス・キリストはそのことを言っていらっしゃると思います。悪いと言いますと、何か殺人とかをして、なんかすごい悪い人のように思ってしまうんですけども、ここでイエス・キリストが言われているのは、罪があるということなんです。ですから、私たち一人一人に、イエス・キリストはここで言われています。あなた方は罪人ではあっても、という意味です。罪人であっても、自分の子供に対しては、良いものを与えることを知っているのです。そういう意味です。そして、11節は続きます。後半を見てください。とすれば、なおさらのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうか。罪人であるあなたでさえ、私たちでさえ、そうする、自分の子供に対してそうするのですから、天の父なる神様はなおさらです。それ以上です。私たちにそうしますと言っているんです。親である私たち、まあ、親の方、皆さん、ここにもいらっしゃいますけども、親である私たちは、罪人でありながらも、子供に良いもの、ここで言われている良いものというのは直訳しますと、良いギフト、本当にギフトなんです、を与える必要があるということを知っています。しかし、皆さん、ここに言われている、この良いギフトというのは、必ずしも、子供が、好むことばかりではありません。時として、親として、子供を叱る必要があります。戒める必要があります。正す必要があります。そういった苦悩、苦痛が伴うものを持って、子供にそういう良いものを与える必要があるんです。私にも、まあ今度4歳になる娘がいます。可愛いからといって、甘やかせて、良いものば、彼女が好きなものをばかりを与えていたら、彼女が何か悪いことしてもいいことをあげて、そういうものをあげていたら、それがいいことでしょうか、娘に対して。そういう時に、私は叱ります。怒ります。正します。それはどうしてでしょうか。それは、そうすることによって、その時は、痛いけども、将来を親として見てるんです。将来それが彼女にとって良いことであるということを見過ごしてそうするんです。同様に、父なる神様も、パン、魚、卵といった物質的な必要を私たちのために満たしてくださいます。しかし、神が私たちに与えてくださるさらに良いものがあるんです。それは私たちを霊的に試し、訓練し、やがて御国を受け継ぐものとしてふさわしいものとして成長させてくださることなんです。それがさらに私たちに与えられる霊的な祝福、恵みなんです。父なる神様の関心は私たちが一時的に満たされることではありません。そうではなくて、私たちが永遠に満たされることです。私たちの将来を考えて、人間の親よりももっと素晴らしい神様が、父なる神様が私たちのことを、益のことを考えて、今は痛いけども、今は辛いけども、将来私たちが御国を受け継ぐものにふさわしいものとなるために、訓練されるんです。試すんです。辛いものを与えるんです。それが神様です。しかし、11節でイエス・キリストが強調されていることがあります。 強調されていることがあるんです。それは何でしょうか。それは神が求める者たちに良いものを与えてくださるということです。求める者たちにという条件が入っているんです。ここでキリストは再度求めることの大切さを弟子たちに語っています。そしてここで再度もう一度私たちに問われている質問があります。その質問は何でしょうか。それはどうしたら間違ったものでない、求めても求めても一向に与えられないようなもの、そういう間違ったものではなく御心にかなった正しいものを神に求めることができるかということです。それが私たちにとって大切なことなんですね。どうしたら神様の御心にかなったもとを求めることができるんでしょうか。それはですね、実は私たちの身近にあるんです。身近にあるんです。それは私たちが日々の生活の中にあって祈りと御言葉に専念することです。御言葉と祈りに専念することによって神の御心にかなったものが何であるかということが、正しいものをどのようにして求めたらいいかということが分かるんです。祈りは何でしょうか。祈りは私たちが求めていることを神に知っていただくと私たちはつい考えがちです。祈りと聞くとですね、あ、私が求めていることを神様に知っていただくと私たちはついつい考えてしまうんです。そういうこともあります。それもそうです。しかしですね、祈りは大半の場合、神が私たちに求めておられることを私たちが悟る場です。逆なんです。私たちが求めていることを神様に知っていただくのではなくて、神が私たちに求めておられることを私たちが悟る場であるんです。そして御言葉は私たちをその御心へと導いてくれます。マタイの福音書6章に主の祈りが書かれていますけれども、今日は主の祈りを皆さんで参照しませんでしたけれども、主の祈りが次のように始まるのも偶然ではありません。どのように始まるか皆さん覚えているでしょうか。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。わかりますか。誰が中心ですか。神が中心なんです。神が中心なんですよ。ですから私たちは祈りの中にあっても神が何を求めていらっしゃるのか、神が求めていらっしゃる正しいことは何なのかということを祈りにあって教えてください、知らせてくださいと祈る必要があります。御心でないことを私たちが求めても扉は一向に開きません。しかしですね、その一方で御心ではあるが扉が開くまで時間がかかる場合があります。そういう例外もあるんです。なんで神様はすぐに私たちに御心なのにそれをすぐに与えてくださらないんでしょうか。それには理由があります。それは私たちが忍耐と粘り強さを持って主の時を待つためです。私たちの時ではないんです。主の時を私たちは忍耐を持って粘り強くしつこく待つことも学ばされるんですね。そういう時に扉が開かれる。御心であればですよね。御心であれば扉が主の時に開かれます。 最後に12節を見てください。12節でキリストはこのように締めくくっています。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。キリストはこの最後にですね、以前マタイの福音書5章17節で用いられた律法と預言者という言葉でこの箇所を締めくくっております。そしてこの律法と預言者という言葉はですね、聞いているユダヤ人たちにとって旧約聖書を意味する言葉でありました。キリストはこの律法と預言者という言葉を初めに用いられた5章の17節からここ再度この言葉を用いられている7章12節の中でまでですね、旧約聖書の教えをこの世の価値観からではなくて御国の価値観からずっと説明してこられたんです。そしてこの教えを終えるにあたって一言ここで言われました。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これは後にですね、22章39節で言われている、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉と同じことなんですね。そして皆さん、まあ、22章を後で見てほしいと思うんですけども、そこでもですね、律法全体と預言者がこの戒めと、もう一つ心と思いと知力を尽くして神である主を愛せよというこの二つの戒めにかかっていると言われているんです。隣人を愛しなさい、自分のように愛しなさい、神であるこの主を心を尽くして思いを尽くして知力を尽くして愛しなさいと言われているんです。この二つに律法がかかっていると言われているんです。そしてこれらの戒めが、二つの戒めがまさに私たちが求めるべき正しいことです。求めるべき正しいことなんです。しかし皆さん、旧約聖書全体がですよ、かかっているほど重要なこれらの戒めを自分の力で行うのは不可能です。できません。しかし主に頼るのであれば、主なる神に頼るのであれば、私たちにはできるんです。自分ではできません。でも主に頼るのであれば、私たちは隣人を自分自身のように、また神をすべての心を尽くして知力を尽くして力を尽くして心を尽くして愛することができるんです。自分の力ではできないことを神の力によってする、これが信仰です。これが信仰なんです。皆さん、今朝私たちがなすべきことは、主なる神様をこのように愛することができるように、また他人を、隣人をこのように愛することができるように祈ることです。皆さん、今朝一緒に祈りを持って、自分の力に頼るのではなくて神様の素晴らしい力に頼りましょう。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは自分の力ではあなたが求められていることを知ることができません。主よ、どうか私たちを聖霊によって満たしてください。そして 私たちが自分の思いではなく、あなたが求めておられることを求めることができるように、私たちのことを変えてください。私たちの中に罪があります。どうしても御心でないものを求め続けてしまいます。でもそのような罪のためにあなたが私たちのために死んでくださいました。感謝します。どうか私たちがあなたの思いが何であるか、あなたの御心が何であるかということをいつも祈りを持って、御言葉を持って探り続ける、求め続ける、叩き続けることができるように助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。